お送りしていますパラダイスジャム、引き続きメッセージご紹介していきます。ラジオネームゆうこりんさんですね。おやぎさんこんにちは。はいこんにちは。毎日毎日あっちへですね。暑い日は涼しい映画館で映画見たいです。映画チケットお願いいたします、ということでね、ゆうこりんさんからもね映画チケットいただきました。方もね、では入れておきますんで、番組後半までねお待ちください。まあ、先ほども、ご紹介しましたけども、3時10分まで、募集受付ですし、番組後半3時25分ぐらいに抽選いたしますのでね、最後までお付き合いください。よろしくお願いします。それでは続いて、こちらはですね、ラジオネームお茶菜さんですね。今日もあっちへ木曜パラジャム、おやぎさん、さあ小指を立ててこんにちは、やぎやぎ、こんにちは、やぎやぎ、初志狩りのお茶菜ですと。日が差し始めたら、温度も上昇中。朝は涼しい気がしたけど、今家の前の消雪パイプから水が出始めました。散ったら涼しくなるかなと。リスプレシネマチケットパポコン付きでエントリーお願いしますと。通信ですね、8月4日の三条大花火大会、縁側側の、ナイトマルシェでお待ちしています、ということでね、今週末8月4日あさってですね、土曜日は、三条大花火大会行われるわけなんですが、お茶らさんはね、縁側の方でナイトマルシェ、こちらにね出店するということでね、まあ、花火ももちろんいいですけどね、このナイトマルシェの方にもね足を運んでいただけたらなと思います。まあ、でも今ね消雪パイプからね、水も出して、その打ち水的なねこともやってますもんね。まあ、冬雪が降ってからっていうこともことだけじゃなく、夏にもねこうやって活用できるんだと思うとね、その消雪パイプっていう名前も変わりつつあるのかな、どうなんでしょうかね。まあ、でも今日ね朝僕も起きた時は涼しいかなって思ってましたけど、まあ、最近ね朝起きても暑かったんで、まあ、6時に起きたらもう最初に何をするかと言われたらクーラーをつけると、はあ、そんな日が続いてましたけど、今日はですね7時半ぐらいまで、つけませんでしたね。それでも1時間半だけしかつけなかったんだみたいなね、はあ、でも今日朝涼しかったですよね、割とね。まあ、それでもやっぱりね日が昇ってきて、まあ、この日中という風になるとねやっぱり暑くなりますよね。ということでね、お茶田さんからいただきました、ありがとうございます。続いてこちらはムクさんですね。こんにちは、ゆうやくん。はい、こんにちは。友達に髪型の相談をしました。僕も肩まで伸ばしているからムクさんも一緒に肩まで伸ばせよと言われました。お友達と一緒に肩まで髪を伸ばしていると。途中経過ですが、あと少しで肩まで届きます。あと10センチくらいですかねと。あとインターネットの放送やめないで、柴田から見ているのに、ということでね、ムクさんからいただきました。ちょっと残念ながらね今日も、ユーストリームの配信はしてないんですけども、申し訳ないですね。ちょっとじゃムクさんのお友達の方ね、勝頼さんとかね、ちょっと YouTube の方にということでムクさんにお伝え願えたらなと思います。そうかそうか、もうちょっとでね肩までということで、10センチだともうちょっとなのかな。だって1ヶ月にそのまあ1センチとかそんぐらい伸びるって聞きましたけど、10ヶ月、ちょっと早いね、早いのかな伸びるのね。まあ、あと小さい頃とかね、まあ、小学校低学年とかね、そういう時ってちょっと髪伸びるの早いなって言われたりすると、なんかどこからかはスケベだ変態だとかね、そんな話ありますよね。でも僕そんなに伸びるの早くないのかな、どうなんでしょう。あと部位によってね伸びるのが早かったりってありません？襟足伸びるのが早かったりするかな、僕ね襟足だけスケベなのかな。そんなことないですよね、意味が分かんないもん。まあ、ということでね、ムクさんからいただきました。まあ、肩まで、平成ジャンプの八乙女くんの髪型にしたいということでね、センター分けでちょっとね髪伸ばしてるところなんですがね。リクエスト曲平成ジャンプの新曲ということだったんですけども、今回ユアシードをご用意しましたので、こちらをお届けしたいと思います。お送りしていますパラダイスジャム、お相手は青柳優也です。それでは引き続きメッセージご紹介していきます。ラジオネーム伊沢優さんですね。青柳くんこんにちはっす、こんにちはっす、伊沢優です。燕の花火大会のアシスタントお疲れ様でした、ありがとうございました。今週の土曜日も三条の花火大会だけど、また裏方だろうかねと。 そうだったら頑張ってねと映画鑑賞券希望しますといただきました。ありがとうございます。まずツバメの方はね、現地に行って機械いじりながらね、ちょっとアナウンスということでしたけども、三条はですねアナウンス風間さん、先輩の風間さんやるんで、僕は三条の花火ですね、このスタジオの方で涼しいところで休んでると思います。休んでよじゃねえや休んでないですよ。ちゃんとね、あの放送に乗っけるというね役割がありますからね、はあ、僕がいなかったら放送できないかもしれませんからね、はあ、こういう方もなんかねあれですよね、ラジオネームイザヤさんからねいただきました。ありがとうございます。映画鑑賞券の方もね入れときますんで番組後半までお待ちください。続いてラジオネームガガーリンさんですね。おやぎさんこんにちは。はいこんにちは、スタッフ通信読みました。いやいいですよ読まなくてもっていう言い方もね悪いですね、ありがとうございます、久々のキューピーネタ笑いました、あと屏風岩の川綺麗ですね、景色もそうですが埼玉の秩父とよく似ていて一瞬見間違えました。あ埼玉の方のね秩父いいですよね。まあ行ったことないんですけどそのよくねちょっとやたら長い名前のアニメ、まあ、映画にもなりましたし実写版のねテレビドラマみたいな感じでもねありましたけど、あの何でしたっけあの花って略されてるやつすぐ出てきませんでしたけどもね、その舞台ということでねあの秩父行ってみたいなと思ってたんですけどね。そうかそうかそこに似てるんですね。まあ僕のスタッフ通信見るといつだったっけな先々週かその前の週ぐらいにね、ちょっとバイク乗って、まあ、遠出しようかなと尾瀬の方行こうかなと思ったんですけどもう本当に暑くて無理で近くのコンビニに寄ってアイスだけ食べて帰ってきてあと車で出かけたとまあ尾瀬ね国立公園行ったのでその尾瀬沼だとか、行ってみたいなと思ったんですけどそのトレッキングシューズだとかねいろいろ持っていかなかったので中の方まで入れずにまあなのでちょっと福島通って、ちょっと帰ってこようかなと思いまして、日の山田村行って、そして南会津行って只見町から魚沼通って帰ってきたと。そこの途中でね、南会津に屏風岩っていうねところがあって行ったんですけどめちゃくちゃ川綺麗でしたね。メッセージの続きですけどもところで先日、2匹の猫を飼っている知り合いがカラスに襲われていた子猫を保護したのですが、数日後飼っている2匹の猫の様子がおかしくなり頻繁な餌付き嘔吐、不自然な大量脱毛が起こってしまいましたと、急いで病院で見てもらった結果、猫カリシウイルス感染症と診断され、拾ってきた子猫がそれに感染していたことが原因だったと判明しました。猫カリシウイルス感染症、この猫カリシウイルス感染症は猫の風邪、猫のインフルエンザとも呼ばれ、接触感染や空気感染をするので、多頭飼いの場合には特に注意が必要で1匹がかかるとあっという間に他の猫にも感染します。そういえばペットと触れ合うカフェなんかでは入店前に手を入念に除菌するのは、まさにこういった感染症を未然に防ぐためなんだなって今回の話を聞いて改めて思いましたと。猫に限らずペットを飼うということは、生涯面倒を見る覚悟を持ち同時にこういった知識も勉強する必要がありますよね。ちなみに猫カリシウイルス感染症は、治療する方法はなくあくまでも症状を抑える、対症療法となり通常であれば抗生物質の投薬などを行って、2週間程度で回復するんだそうですということでねメッセージいただきましたけども、そっかそっかちょっと初めて知りましたけども、まあ、猫の風邪猫のインフルエンザっていうのもねあるんだそうです。この猫カリシウイルス感染症いやでもちょっとかわいそうですね、まあ、だって嘔吐だったりその大量脱毛だったりまあ、そしてまあ2週間程度で回復するということですけどもそれでもねその抗生物質の投薬などを行ってですからねちょっと猫ちゃんもねかわいそうというかね、うん、2週間ってねそういう時の2週間って長いですしね、僕もヘルペスにかかった時の1週間ってめちゃくちゃ長かったですもんお前と一緒に住んだって感じですかねそんなことはないのか、ということでねラジオネームガガーリンさんからねいただきました。リクエスト曲、マイクロ踊れいただきました、ドラマおせんの主題歌ということでねこちらをお届けします。 送りしていますパラダイスジャム、時刻は2時51分ということでね、まもなく、まあ、前半、まあ、前半でもないのか、20代終了となります。3時からはシネマカフェ、イオンシネマ圏央の最新映画情報をお届けするわけなんですけども、明日から公開となりますミッションインポッシブルフォールアウト、こちらをねイオンシネマ圏央の高木さんと電話中継いたしましてご紹介していただこうと思っております。それでは引き続きメッセージご紹介していきます。ラジオネームティンカーベルさん、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。おやぎくん、またまた今週も映画チケット応募します。ありがとうございます。旦那様がミッションインなんとかを見に行きたいそうなんで、当たったら威張って映画に連れて行ってあげようと思います。威張って、まあ当たったんだから行くぞみたいな感じでしょうかね。当たるといいな、よろしくお願いしますということでね、ティンカーベルさんからいただきました。ありがとうございます。ちょうどねそのミッションインポッシブルフォールアウトね、明日から公開となるということでねご紹介いたしますけども、映画紹介の方もね、聞いていただけたらなと思います。続いてこちらはですねみおちゃんですね。癒しボイスおやぎくん、こんにちは。ヤギヤギ、はい、こんにちは。ヤギヤギ、ユーストがなくなり今日はラジオが聞けないところに来たから生でラジオ聞けないて、長岡花火見てくるために、暑い中出かけてきていますと。お、長岡花火ですもんね。後で録音したラジオ聞くね、パラジャムやってるよねと。一応ねあの動画でね録画はしてあるんで、まあどっかでねユーストリームじゃない YouTube かなんかにねアップできたらなとは個人的に思ってるんですけどね。ユーストで凌介くんとのツッコミ合いが見られなくて残念だわと。一応動画撮ってるんで多分そこでは聞けてると思います。今日は高校野球の組み合わせの日だね。中越高校が勝てますように祈ります。今日も映画チケットプレゼントお願いしますということでね、みおちゃんからいただきました。ありがとうございます。まあそうですよね、まあ、組み合わせ抽選会ということで、そしていよいよね8月5日から甲子園、ね、夏の高校野球始まるわけですけども、ね、中越ね24年ぶりの 甲子園勝利ですかね。まあちょっと近年はね、2年連続で出て、それでもね、まあその初戦敗退ということでね、しかも惜しい結果だったのでね悔しいですよね。そのね無念を晴らしてほしいですよね。続いてこちらはですね吉田っ子さんですね。メッセージ、ゆうやん、台風がくねくね、おじさんのあんなところもくねくねし、くねくねしそうです。下ネタですかこれは。吉田っ子さんからねメッセージで、ね、最近下ネタですかっていう返事しかしてないですね僕ね。フォーマイケルとねいただきました。そうですか。生産性なさすぎですとねいただきました。まあちょっと流行ってるというかね、まあ何が生産性なんだって、生産性ってね、まあなんて言うんでしょう、それだけじゃないですからね人間ね、世の中ね。それだったらねもう本当にツッコミがもっと突っ込むところあるんじゃないかなって思っちゃいますけどね個人的にね。はい、ということでね、吉田っ子さんからメッセージいただきました。ありがとうございます。ではですね、この曲かけて3時台行きたいなと思います。ラジオネームつばめ市のレモンティーさんからねリクエスト曲いただきました、ミセスグリーンアップル青と夏、こちらお届けしながらね3時台突入したいと思います。時刻は3時になりました。ここからはシネマカフェのコーナーです。イオンシネマ圏央の最新映画情報をお届けします。今回はですねイオンシネマ圏央の高木さんと電話中継でつながっています。高木さんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。はい、暑い日が続いていますけども高木さんバテてないですか。
大丈夫でございます。ああ
元気な声が聞こえてきましたからね。
はい、
はい。では早速なんですけども、今回ご紹介していただけるのはどんな映画なんでしょうか。
はい、今回ご紹介させていただく作品が、
はい、
8月3日金曜日公開のミッションインポッシブルフォールアウトでございます。
うん、まあ、このねミッションインポッシブル、まあ、シリーズとしてねたくさん映画出てますけども何作目になるのかってちょっとね数え切れないぐらいありますもんね。
そうなんでございます
。うん、まあ、新作がね、いよいよ明日から公開となるということですけども、
はい。
ではこのミッションインポッシブルのまあ内容というかちょっとストーリーにもね触れていただきたいなと思うんですけども。
はい、かしこまりました。こちらの作品シリーズの6作目となっておりまして、
はい、
毎回ですねあのトム・クルーズ演じるイーサン・ハントがいろいろな敵から、うん、あの悪事を討伐していくっていう作品なんですが、
はい、うん、
内容としては、
はい、
何者かにより複 数のプルトニウムが奪われる事件があって、
うん、
世界の3つの都市が核の標的になってしまう。
はい、
イーサン・ハントと IMF のチームは核爆発を未然に防ぐため、うん、72時間という限られた時間と少ない手がかりをもとに正体不明の敵を追うという感じ。
なるほど、
はい。
まあ、このねちょっとタイムリミットっていうのもねちょっとまあポイントになってきそうですけども、
はい。
まあ、そんな中ねやっぱりトム・クルーズ演じるイーサン・ハントのねあのまあアクションっていうのもねやっぱり一番注目するところですよね。
そうでございます
。
この6作目という中で自分この作品が大好きで、はい、
うん、
まあ、数々 の、 あの殺人ウイルスとその解毒剤を奪還したり闇ブローカーを倒したり、はい、あのついにはあの核戦争を阻止したりとかやってる中で、
はい、
その中でシリーズナンバーワンの新記録をダブル樹立した作品。
そうなんですね、
はい、オープニング講習と作品評価っていうのをダブル受賞して、はい、
うん、なるほどなるほど、はい、じゃあまあ6作目にして、まあ、注目の作品ではねあることは毎回間違いないですけども、
はい、
やっぱりね、まあ最初の衝撃が大きい映画ということでもあるんですね。
そうでございます。
うん、
はい、
まあ、やっぱりね
今 ま、 はい、今までの作品を超えたという、
うん、
はい、
なるほど。まあ、ちなみに、まあ、明日から公開ということですけども、はい、高木さんはもうそのちょっと見られたんですか？
まだ予告編しか実は見てないんですが。
あ、そうなんですね。じゃあもう高木さんも、まあ、いよいよ明日から公開となるのを前にもうずうずしてたまらないと。
そうでございます。CM、 テレビの CM とかでも流れてると今思うんですが、は
い、
あのトム・クルーズといえば、
はい、
ノンスタントで挑むと、
うん、
まあ、売りで、
そうですよね、
今回はあれですね、今作であのヘリコプターを自ら操縦、
はい、
アクロボット飛行に操縦っていうのを挑戦したらしく、
はい、
そちらも見どころです。
うわ、すごいですね。まあ、やっぱりね毎回その、まあまあ、スタントというかアクションがね、はい、目を引くところですけど、まあ、飛行機にしがみついたりというのはちょっと記憶に新しい中、
そうでございます
ね、今回はもういよいよヘリコプター自分で操縦するとこまで来たんですね。
そうですね、すごいですよね。
しかもさらにアクロバット飛行なんですよね。
そうでございます。
なんででしょう、そのハリウッド俳優の域を超えてますよね。
そうですね、スタントマンです、
はい、そうですよね、
はい、
もう本当にね、もうこのミッションインポッシブルが公開されるたびに、まあ、次はどんなことをしてくれるんだとか、まあ、どこまでトム・クルーズは行くんだみたいなね、はい、風なところもありますけども、
はい、
まあ、じゃあそこもまあ見どころの一つでもあると。
そうでございます。
うん、まあ、じゃあね、ミッションインポッシブル、まあ、6作目ということですけども、まあ、高木さんはこのね、はい、ミッションインポッシブル好きということなんでね、
はい、
まあ、本当にね、まあ、紹介するのもちょっとまあ10分少々ということで、まあ、短くなってしまいますけども、
はい
はい、まあ、これまでの作品のも、ね、改めて見たいなという方におすすめのこの、まあ、第5弾までの中でおすすめの作品とかってあったりしますか？
そうですね、おすすめ難しいです。すべて大好きで、はい、すべて DVD も持ってるんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、
じゃあもう高木さん曰くもう全部見てほしいと。
そうでございます、すべて見てほしいですね、
はい。まあ、でも本当ね、あの、まあ、見ると引き込まれる内容というか、そのアクションもすごいですし、まあ、内容も濃いですもんね、
は
い、
そうでございます、
うん、
シリーズとして 見てない方でも、
はい、
この6作目だけでも非常に楽しめる作品ですので、
はい
はい、男性目線から見て、
うん、
イーサン・ハントもかっこいいですし、
うん、
女性目線から見てもすごい惚れちゃうぐらいかっこいいと思うので、
はい、
ぜひご覧ください。
なるほど、まあね、高木さんもおっしゃいましたけども、この6段だけ見ても楽しいんですけども、まあ、これを見て、まあ、1から5段もね、まあ、ぜひ、まあ、繰り返し、そして初めて見る方もね、見てほしいなと思いますよね。
はい、ぜひご覧くださいませ。
はい、それではこのミッションインポッシブルフォールアウトに関しましてですけども、言い残したことなどはありませんでしょうか？
はい、8月3日明日公開ミッションインポッシブルフォールアウト、はい、うん、ぜひイオンシネマ圏央にてご覧くださいませ。
はい、ありがとうございます。では最後になりますけども、ラジオ聞いてる皆さんに高木さんの方からメッセージお願いします。
はい、明日公開のミッションインポッシブルもそうなんですが、
はい、
明日公開のこちらも話題作、僕のヒーローアカデミア、
うん、
こちらも同時公開ですので、はい、ぜひイオンシネマ圏央にてお待ちしております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで今回はイオンシネマ慶応の高木さんにミッションインポッシブルフォールアウトについてご紹介いただきました。高木さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。お待ちしております。